さて、これまでの整理でですね、だいたい5万年ぐらい前に、日本の列島にはかなりの人が住んでいて、石器時代といわれる文化であったと。その時に日本列島はどうだったかって、昔はですね、大陸と陸続きと言われておりましたが、どうもですね、対馬海峡もあったようだし、それから宗谷の方にも海があったようで、従来から言われてた日本海は湖であるとか、日本列島がこの10万年ぐらい前には大陸と続いてたというのはですね、大陸と続いてないと人が移ってこないからっていう、そういう前提で錯覚を起こしてたような感じがしますね。この頃の研究を見ますと、その頃でもやっぱり海峡はあったようで、日本は島国だったかもしれません。まあ、しかしそれは大したことではないんですね。というのは、10万年ぐらい前って言いますとね、すごく寒い時代なんですよ。現在は地球温暖化かなんかの政治的な問題でですね、こういった問題が学問的に話しにくいんですけれども、現在の地球というのはですね、だいたいここも100万年ぐらいですね、13万年から14万年の周期で、間氷期がだいたいそのほとんどで、1万年から2万年ぐらい、間氷期、氷期がほとんどで、間氷期が1万年から2万年ぐらいっていうのが繰り返されてるんですね。それで今から14万年ぐらい前にネアンデルタール人が活躍した間氷期がありまして、それからまたぐーっと寒くなりましてね、ちょうど日本人が日本に移ってきた頃の5万年ぐらい前はですね、大変に寒い時期なんですね。氷がほとんど張ってた時期じゃないかと思うんですね。私がどうも大陸から移ってきたには時期が悪いんじゃないかなと最初思ってたんですね。それで、その考古学とか人類学の先生方が気象変動についてどのくらい、知識がおありだったか分かんないんですけども、ちょっとそういう記述がないんですね。私はその当時ですね、チベットからに例えばシルクロードみたいなところを渡ってですね、中国を横断して日本に来るってことはまず無理だったんじゃないかと思うんですね。寒くて、ですから、南の方を回ってきたんだろうというふうに思ってはいるんですが、だいたいこの火山、日本列島が一応独立してて、火山としてはですね、9万年ぐらい前に阿蘇山が大噴火して、今見るカルデラができてるわけですよ。ドカーンと全部もう山が飛んじゃったわけですから、大噴火ですね。これが5万年前ですね。それから、それよりか少しは規模が小さいんですが、磐梯山ですね。これもドカーンと爆発して、いや噴火して、今はカルデラしか残ってないわけで、今見える磐梯山というのはその小さい磐梯山なんですね。それが5万年前、それ3万年前になると例の鹿児島湾ですね、今の鹿児島湾、あえら火山といいますか、あそこ火山だったんですけど、ドカーンと爆発して噴火して穴ぼこができて、それが今は鹿児島湾になっちゃってるわけですね。今鹿児島湾の端にある桜島っていう火山は、その名残みたいなもんなんですね。これが3万年ぐらい前で、だいたいこの火砕流で熊本の南から宮崎の中間ぐらいまでは全部が死んだと言われておりまして、火山灰はもう日本全土に降ったというのは大きな火山ですね。その後は富士山とか浅間山といってですね、かなり大きな噴火はあったけれども、このカルデラが、でかいカルデラができるようなですね、そういう噴火はなかったわけですが、そういう点ではまず日本列島というのを頭に思い浮かべますとね、今よりかは若干海が低いので、寒いから低いんですね、寒いから海の海面が低いので、浅瀬みたいなものもあったんですが、一応大陸から独立して日本列島があり、そこで時々9万年前に阿蘇がポカーンと行き、5万年前に磐梯山がポカーンと行きですね、3万年前にもっと巨大なあえら火山がダーンと行って、今も火山の見る影もなくて鹿児島湾になっちゃってるっていう、そういう時代だったわけです。それで生物はどちらかというと寒かったんで、 2万年前まで寒かったんですね。ですから5万年前に日本人が、まあ、比較的集団として住み着いたとしますと、それから3万年の間ですね、5万年から3万年、2万年前の間は、日本は非常に寒くて亜寒帯だったと考えられるんですね。亜寒帯ですから今のまあヨーロッパの北の方ですね。だから黒潮が流れるところはある程度あったかいんですけども、それ以外はあまり住めないということで、まあ、おそらく石器時代の遺跡が関東あたりで多く見られるということはですね、まあ、かなり寒かったんで瀬戸内海とか、関東ぐらいまでしか人は住めなかったんじゃないかと思うんですね。それで、まあ、ドカーンといって、まあ、時々火山が噴火すると、まあ、これが最後のアヤラ火山が3万年前なんで、その頃はですね、針葉樹林、亜熱帯性の針葉樹林だったでしょうね。だから風景としては現在の北欧みたいな風景のが広がっていた日本と、今みたいなこう温帯性のいろんな木がですね、ブナとか、栗とかそういった木が生えてるんじゃなくて、どちらかといったら針葉樹林的なものが生えていたと。だから今よりか植物のですね、種、違う、木の種ですね、栗とかそういったものはどんぐりとかあまり取れなかったような気がするんですね。どんぐりなんか取れないと、やはりこれはあの種、あの木の実ばかりじゃなくて木の実を食べるイノシシだとかそういうものもいないので、まあ割合と貧弱なあの収穫物だったような感じがするんですね。そういう点でまあ住んでる人もそれほど増えない。ところが2万年ぐらいになりますと急激に暖かくなってきます。これはもう暖かくなるとき急激に暖かくなるんですね。ただ途中で3回ほどですね、ぐんぐっとこう反動的に寒くなる時期がありまして、例えばヤンガードライアス、ドリアスとも言うんですけど、ヤンガードリアスとかヤンガードライアスっていう、はあの半ずっと暖かくなってる途中にドカンとこう一時寒くなるところもあったんですが、まあ、それ研究がいろいろ行われて非常に面白いんですけれども、まあ、それもありながらかつそれを克服して、1万年前にな、2万年前になりますともう温暖化が定着してですね、それが一番今のところあったかかったんですよ。今温暖化温暖化っつってますけども、あの通常の気候変動の論文をちゃんと読みますとね、今の温暖化って政治的ですからちょっとあまり当てにできないんですけども、まあ、その2万年前が一番あったかくて、それから徐々に気温は下がってきているって感じですね。まあ、2万年前じゃないかな、2万年前に暖かくなって1万何千年前に一番暖かくなったんですかね。まあ、その時に神話レベルではノアの箱舟、まあ、つまり雨がザーッと降りますからね、暖かくなってそれで洪水になったり、それからインドあたりにもガルガメッシュとかなんか知らないけど、そういった温暖化洪水伝説がいっぱいあるんですね。まあ、聖書でも急に氷が溶けて森ができ、あの鳥がさえずり出してっつってエデンの東ができたっていうようなことが書かれておりまして、まあ、そういう神話が世界各国にあるんですね。まあ、だいたい1万8000年とか1万5000年前ぐらいに、まあ、できたというふうに思いますね。それでそれから徐々に、人間が多く住むようになって、いよいよ今から、まあ、1万2000年前というか紀元前1万年から紀元前8000年ぐらいまでですねになりますと、かなり大きな都市といいますか人間の集合体ができるということですね。これはまあ世界的にそうなんですが、日本もそうだったわけですね。いよいよ縄文時代に入り、稲作も始まりですね。今まで従来稲作っていうのは中国の方から弥生時代に移ってきたっていう、まあ、間違ってたわけですが、現在ではまあ DNA 鑑定、稲の DNA 鑑定なんか盛んに行われて、まあ、中国から来たんではないと、南の方からどうも稲の原種が来たようなんですが、それでまあ日本がかなり早く、まあ、中国よりか気温が温暖だったから中国よりか日本の方が、稲が早かったかもしれません。まあ、日本の方が緯度が高いんで、まあ、中国の南の方ですね、ベトナムに近いところの方が早かったかもしれませんが、どっちが早くてもいいんですけども、稲が植えられるようになったと。 そうしますと食料はかなり充実しますので、ものすごく文明が発達すると人も増えてくるということになりますね。今まとめますと、10万年ぐらい前から日本列島があって、9万年前、阿蘇山、5万年前磐梯山、3万年前に会津火山とドカドカっといってですね、その中にかなり寒かったもんですから亜寒帯の植物が生えて、あまり、どんぐりなんか取れなかった、そうこうしているうちに、温暖化がものすごく進んで、ものすごい温暖化ですから、今の温暖化と全然桁違いなんですが、本当に桁違いで、今の温暖化は1度とか 1.5 度とか言ってるんですけど、その当時の温暖化は10度とかいうような温暖化ですから、すっかり温暖化して、そして雨も降るようになり、温帯性の植物も生え、どんぐりも取れるようになり、稲も飼育できる、栽培できるようになりましてね、そして現在の縄文時代、今いう縄文時代が出てきたと、こういうふうに考えられますね。